恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。パウロがフィリピのクリスチャンたちに書き送った手紙を伴っていますが、パウロはこれまでのところでまず挨拶を送り、祈りを捧げ、そして自分の近況を伝えました。そしていよいよ今読んでいただいた今日の箇所27節から本論に入っていきます。パウロが伝えたかったメッセージが始まります。そしてそれはただフィリピの人々にだけ向けられたものではなくして、2000年の時を超えて私たちに届けられ向けられているのです。27節、ただ一つ。新科訳聖書では前はただとだけありました。ただ福音にふさわしく生活しなさいとなっていました。それをさらに強く訳する必要を感じて、ただ一つ、そこで丸、そういうですね、新しい文章に、独立した文章に変えられています。新共同訳聖書ではひたすらとされています。パウロはいよいよフィリピの人々にメッセージを書き送るに際して、どうしても伝えたい、知ってほしい、従ってほしい一つのことがあったのです。ですからただ一つ、パウロは実際ここで文章の一番先頭にモノンという言葉を書きました。モノンというのはモノレールとかモノクロとかモノトーンとかモノラルとか、もう日本語に定着しているあのモノのついた言葉、一つというギリシャ語から来た言葉なのです。ですからパウロはここでいよいよメッセージを始めるに際して、一つのこと、ただ一つのことをぜひ知って聞いてくださいというのです。それはまたただ一つのということを通して、パウロはここでぜひ知ってほしかったのは、一貫した生活、一貫した歩みを訴えるただ一つなのです。パウロはここで私たちに一貫した生活を求めているのです。私たちの生き方に一貫性があるか。お金には綺麗だけれども異性にはだらしないとか、仕事はよくできるけれども家庭が崩壊しているとか、仕事はよくできるけれども酒癖が悪いとか、遊びは上手だけれども仕事はさっぱりだとか、こうした状態が一貫性のない姿なわけです。パウロもクリスチャンに向かって、そのすべての場において一貫性を持てというのです。教会では熱心で愛に富んで何くれとなくお世話をするけれども、家に帰ると暴君。伝道は熱心だけれども仕事はさっぱり。家庭は大事にするけれども教会生活はルーズ。信仰は非常に熱心だけれども時間にはいつもルーズで遅刻するばかり。こうした一貫性のなさを責めるのです。また一貫性は教会の顔、家庭の顔、職場や学校の顔、友人と一緒にいる時の顔と、いろんな顔を使い分ける、そういうですね、あり方を責め、どこにおいても同じ一貫した顔を持てというのです。それがモノン、ただ一つ。パウロはその後に、27節、ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさいと続けます。キリストの福音にふさわしく一貫して生活をしなさい。ここにまたふさわしくという言葉が出てきました。皆さんも同じだと思いますけど、最近のニュースを聞くと、本当に今の時代は子供たちが生きるのには ふさわしくない時代だなぁとつくづく感じさせられます。子供が生きるにふさわしい時代こそが、誰もが生きるにふさわしい時代なのです。また、日本語で一番難しいのは敬語の使い方。それぞれの状況にふさわしい言葉遣いを使うっていうのは本当に日本人を何年やっていても難しいなぁとですね、感じます。ふさわしい言葉遣い。また、ふさわしい服装というのもあります。昨日の午後3時から教会墓地で吉川紀美子姉妹の納骨式が行われました。この日を決めたときに、たけし君と服装についてどうしよう。もうどうぞ平服にしましょう。もう普通の服で着てください。と決めてあったんです。いざ当日になってから教会スタッフの間で、平服ってどんな服？ラブな格好で本当にいいのか、それとも喪服とラフな服装の中間ぐらいがいいのか、やっぱりですね、あんまり場違いな状態になってはいけないので、教会スタッフは全員ですね、着替えをして、喪服じゃないけれども少々落ち着いた式調の服で行きました。幸い武志君以下集まった方々は見事に言葉を守ってくださいってくださって、まさにラフな格好で、ジーパンに T シャツってな感じで集まってこられたので、こちらも良かったんですけれども、本当にですね、その場にふさわしい服装っていうのもいつも困っちゃいますよね。またそれぞれにふさわしい仕事っていうのもあります。私がまだずっと昔駆け出しの牧師だった頃、小学校6年生の時の担任を高知に訪ねたことがあります。そして担任の先生は私に尋ねました。横山くん、今何しゆがぞね。高知弁です。今何をしてるんですか？キリスト教の牧師してます。まあ、横山くんにぴったりの仕事やね、とおっしゃいました。私はそう言われて考え込んでしまったんです。その時も、そして今も、未だに自分は牧師に向いていないな、ふさわしくないな、と思っている自分ですので、二人の仕事やっていうのは一体何を指しておっしゃっているのかなと考え込んだんですが、このようにふさわしい、私たちの生活の場で使われる様々なふさわしいがあります。しかしここでパウロが求めるのは、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。福音、キリストの福音、喜びの知らせ、グッドニュースです。イエスキリストの十字架と復活による救いという驚くべき喜びの知らせ、ニュース、その福音にふさわしく生活しなさいというのです。福音にふさわしく生活するためにはまず前提があります。生活する以前にまずはその福音を自分のものとして信じるということが必要です。イエスキリストは私の罪のために十字架で死に、墓に葬られ、蘇って今も生きている誠の救い主ですと信じることによって、救われることによって、私たちは初めて福音にふさわしく生き始めることができますので、信じないうちに福音にふさわしく生きようとしても、これは無理です。これは苦しいだけです。パウロは、ここで福音にふさわしく生活しなさいと書きました。これは市民生活をしなさいという意味です。そういう意味の言葉が使われています。アウトラインのところに、もともと使われていた言葉を、ギリシャ語の言葉をコピーしておきました。ポリチューエッセと読みます。ポリチューエッセ。この見慣れない、皆さん見慣れない言葉かもしれませんけれども、この言葉を聞くと、ピリピの人々はすぐに理解できたのです。ピリピは、人の働きの16章の12節でも、パウロがピリピに行った時に書いてあったように、ローマの植民都市でした。当時は一つの町が一つの国を成していたのです。そして一つの町が一つの国、それを都市国家。中学校なんかの 世界史の中で学んだと思います。都市国家。それを何と呼びました？ポリスと呼んだのです。それが、実に今日のこの市民生活をしなさい、生活をしなさいという言葉の元にある意味なのです。おまわりさんを指すポリスも実はそこから来ているんですが、ピリピはローマから遥か離れた今のギリシャにある町ですが、しかしローマの植民都市ポリスとして、まさにこのピリピに住んでいる人たちはローマの人たちの生活のやり方をそっくりそのまま生きていたのです。ローマの人々と同じ服装をして、同じ食べ物をして、同じ楽しみを持ち、同じような家に住んでいたのです。体はピリピにあっても心はローマ人なのだと、ローマ人の誇りに生きていたのです。パウロは、そんなピリピの人々には馴染み深い言葉を使って語りかけています。そこには二つの意味が込められていたのでしょう。第一に、キリストの福音にふさわしく市民生活しなさい。市民としても立派に責任を果たして生活しなさい。という意味も込められているでしょう。私たちはクリスチャンだから、金沢市民、内灘町民、日本国民としての責任を果たさないというのではありません。私たちはクリスチャンでありつつ、良い市民、良い町民、良い国民としてその責任を果たさねばなりません。それが福音にふさわしい生活のあり方なのです。教会生活があまりにも忙しいので、町内会の活動は全く関わることができない。これでは困るのです。そういう私は、町内会の活動は、ほとんど関わりません。全部母ちゃんが代わりに行ってくれるんです。多くの活動が日曜日にあるので、日曜日の行事の隙を縫って、家内が果たしてくれているので、本当に、そうでなくても頭が上がらないんですが、感謝をしています。しかし、パウロが、ここで市民生活をしなさいと語りかけたとき、そのように市民としての責任を果たす意味以上に、もう一つの意味が込められていたのです。新改訳聖書の欄外を見ると、別訳として、この生活をしなさい、生活しなさいが、こう書かれています。御国の民の、御国の民の生活をしてください。パウロは、この同じピリピ人への手紙の3章の20節で、私たちの国籍は天にあります。と書きました。体は今、地上の市民、地上の国民として国籍を持って、しかし、もう一つの国籍、永遠の国籍を天国に持つものとされているのです。日本人、地球人でありつつ、天国人、天国市民でもあるのです。足はしっかりとこの地に立つけて、その責任を果たしながら、しかし頭は雲の上っていうか、いや、天国に突き出して、天国人としてのあり方、生き方を持って一貫せよというのです。もちろん、天国人として私たちが一貫して生きようとすると、地球人、市民として生きようとする生き方と衝突することがあります。天国人として貫こうとすると、どうしても従えない、どうしてもこれはできないということが出てきたりします。両方の立場が衝突する場合があるのです。そういう場合にはどうしても私たちは選択をせねばなりません。優先順位をしっかりと立てて、選ばねばならないのです。神の国とその義とをまず第一に求めよ。私たちは天国民としての優先順位を選ばねばならない、そういった機会があることを覚えていましょう。さて、では具体的にここでパウロが求めている天国市民として福音にふさわしく生活するということはどういうことでしょうか。それが27節の後半から出てくる言葉です。三つの点にまとめることができます。第一は、あなた方は、デイを一つにしてしっかりと立ち。第一は、天国市民として生きる。 福音にふさわしく生きるとは、第一に霊を一つにしてしっかりと立つ。パウロがフィリピの人々に手紙を書き送る必要を感じたのは、もちろんフィリピの人々のパウロに対する捧げ物への感謝、また愛を表すことにもありましたが、もう一つ、その愛すべきフィリピの教会にも問題があることを耳にしたのです。それは教会の中にある不一致ということでした。特に教会のリーダー的な存在であった、立場にあった女性クリスチャンの二人が、ユーオデアさんとスントケさんという二人の女性が、どういう理由かわからないけれども争いを起こし、いがみ合い、角突き合わせ、背中を向けていた。教会には様々な人々が集められます。みんな個性が、性格が、好みが、考え方が、感じ方が違います。そしてそれはそれでいいのです。みんな同じじゃない、それぞれの個性が本当にあっていいのです。しかし霊において一つ、信仰においては御霊のくださる一致を保っていなければなりません。信仰的な面で、聖書の教えという面で、教会の中にバラバラな教えがあったのでは、教会として立つことができないのです。例えば教会の中に、聖書は誤りのない神の言葉ですと信じる人たちがいるかと思えば、いやいや、聖書には間違いだらけ、昔々の本だからそこには間違いがいっぱいあるんです。この両方の聖書に対する考え方を両方とも認めて、教会は教会として立つことはできません。イエス・キリストを信じるだけで救われますという人がいるかと思えば、いえ、信じるだけではダメで、やっぱり行いも伴わなければダメです。これを両方そのまんま正しいとするなら、教会はもはや立ち行くことはできないのです。教会はそのような意味で、霊の一致、信仰の一致を求めばなりません。第二番目に、27節の一番最後、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、心を一つにして福音の信仰のために奮闘している、これが天国市民としてのあるべきふさわしい姿だというのです。教会は地上にあっては戦いの教会、戦闘の教会です。天国に行って初めてそれは凱旋の教会と言われるんですが、地上にある間は私たちは再臨の日まで戦闘、戦いの教会です。この戦いは人間の戦いではありません。人間に対する戦いではなくして、人間を神様から引き離そう、福音を聞くことから人を引き離そうとする、そのために躍起になっている悪魔、サタン、悪魔の霊との戦いだと聖書は言います。教会がこの悪魔の策略に陥って福音を語らなくなったら、宣教をしなくなったら、証をしなくなったら、さらに救われる魂を求めて出て行かなくなったら、もはや教会は教会ではなくなるのです。キリストの福音にふさわしい生活をしているとは言えなくなるのです。教会は地上にある間ずっと福音宣教のゆえに奮闘し続ける教会であること、その責任を捨ててはならないのです。一人でも救われていない人がいるなら、私たちは伝道の教会であることをやめてはならないのです。この宣教の使命、教会にクリスチャンすべてに与えられている宣教という使命を、いつでも新たに心の中に思い起こし、新たにその宣教の動機を与えられて出ていきましょうという、その意味で始められた北陸宣教大会が明日この場で開かれます。北陸3県から17、8の教会から兄弟姉妹がここに集結していきます。そしてこの宣教の使命をさらに確認し、励まし合い、新たに動機づけられて心を燃やされ祈り合う、この北陸3県で一堂に会する集まりはこれ一つです。 一年一度の貴重な集まりです。もしも、あなたの心の中に、滅びゆく魂に対する痛みや、重荷や、涙に対して鈍感になっているなという思いがあったら、ぜひ、明日の宣教大会にご出席ください。自分の楽しみがいつも優先されているようでしたら、ぜひ、その人こそご出席していただきたいのです。このように、福音宣教のために心を一つにする。そのように心が一つになっているところに、平和と愛と喜びがあり、そのような雰囲気の中でこそ、福音は前進していくのです。心を合わせて、福音の信仰のために奮闘する者の中に、あなたも加わっていていただきたいのです。それが、福音にふさわしい、一貫したあり方なのです。第3番目の、福音にふさわしい生活とは、28節。また、どんなことがあっても、反対者たちに驚かされることはないと。どんなことがあっても反対者たちに驚かされることはない。福音にふさわしい生活、天国人にふさわしい生活、生き方。それは何があっても驚かない、びくともしない安定感にあります。天に国籍を持つ者として、私たちが地上にあって一貫して生きようとすると、必ず、障害にぶつかります。抵抗に遭います。嘲笑されます。迫害を受けます。困難に出会うのです。誰でもキリストにあって経験に生きようとする者は皆迫害を受けますと、パウロはテモテに書き送った通りです。そんな時に、どうしてこんな困難に、どうしてこんな反対に出会うのだろうか、と驚かないようにというのです。29節は非常に大切な御言葉です。ご一緒に読んでみましょう。一章29節。はい。あなた方は、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。はい。この賜ったという言葉は、恵みという言葉を表すギリシャ語、カリス。カリス。これが恵みという言葉なんですが、そこから出てきた言葉です。すなわち、神様からの一方的なご好意でプレゼントされたもの。なんとここで神様の恵みのプレゼントは二つ。キリストを信じる信仰と、キリストのための苦しみ。この二つが贈り物だというのです。皆さんそれを聞いて、その初めはいい、信仰はいいよ。でも、後のプレゼントはまっぴらごめん。受け取り拒否で返送しましょうか。しかし、愛に富んでおられる神様、知恵に満ちた神様は、私たちに対する素晴らしい贈り物として、信仰だけでなく、苦しみをも賜るお方なのです。語らしによって、鉄が火で焼かれ、そして赤く焼かれて、そしてハンマーで幾度も叩かれながら、名刀が鍛え上げられるように、神様も、キリスト者を苦しみの学校で鍛え、清め、キリストの姿にまで磨いてくださるお方なのです。私たちは、この両方を神様からの賜物、プレゼントとして受け取る必要があるのです。この手紙を書いたパウロが、これを冷房の効いた快適な部屋で音楽を聴きながら、コーヒーを吸いながら、パソコン叩きながら書いたのでしたら、あまり迫力はないでしょう。しかし、パウロはこれを、牢獄の中で、いつ首をはねられるかわからない、緊迫した状況の中で書いたことを考えると、この言葉には迫力が伴うのです。胸に迫るのです。パウロは、自分が今受けている苦しみは、神が私を忘れたから、愛することをやめたからやってきたとんでもない出来事ではない。神様からの賜物、恵みのプレゼントなのだと、パウロ自身が言い切っているのです。私たちはこの苦しみについてのパウロの言葉をしっかりと受け止める必要があります。私たちは苦しみに弱く、 ほんのちょっとしたことに驚き、びくつき、大騒ぎしてしまう、本当にそのような弱さを持っているからです。信仰のために捕らえられた人たちは、もうイエスのことを伝えてはいけないと脅迫され、鞭で打たれて釈放されたとき、あまりの痛さに、あまりの怖さに、びくついて、もう口を閉じ、甲羅の中に固まってしまったでしょうか。いいえ、使徒の働き5章41、42、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたとあります。喜びながら帰っていったのです。イエス・キリストも明確に、イエス・キリストを信じて歩んでいくならば必ず苦しむんだということを予告されました。ヨハネによる福音書の5章18から後、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも先、あなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべは、その主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。私たちは、イエス・キリストの足跡をたどるものです。イエス・キリストが十字架につけられたその足跡をたどる私たちが、どうして人々からいつも受け入れられ、人々から称賛され、いつも理解してもらうと考えるんでしょうか。私たちは人々に理解されない、受け入れられない苦しみを通らされるとイエス様が予告している通りです。病気のデパートと呼ばれた、その人生のほとんどを闘病生活で費やしたと言える、三浦綾子さんは、そんな自分を神様からエコひいきされているみたいと評しました。病気を神様からの恵みの贈り物と捉えていたのです。私たちがどんな苦しみ、どんな困難に出会っても、驚き怪しむことなく、びくともしないでいることは、28節の後半を見ると、イエス様を信じない人々からすれば、それは滅びの印となり、クリスチャンからすれば救いの印だというのです。人々はクリスチャンを見ているのです。特に、苦しみの中にある、困難の中にあるときに、見られているのです。いつも神様がいらっしゃる、神様が助けてくださる、愛していてくださる、いつも共にいてくださると、彼は彼女はいつも言っていたけれども、それは本物なのかどうか、困難の中にあるとき、特に注目されるのです。どんなことがあっても驚かされることがない、びくつくことがない、そんな姿こそが彼らにとっては滅びの印。ああ、私たちは間違ったところにいる。彼らこそ本当の人生を生きていると、それが証になるのです。しかし、クリスチャンも人間です。悲しいし、苦しいし、痛いし、腹も立つし、復讐したくもなります。そんな時に、いや、私はクリスチャンなんだから、苦しくても苦しくない。辛いけど辛くない。もう一生懸命痩せ我慢をして、無理やり微笑みを作って、そういうことではないのです。そんな辛い思いを、どうしようもない心のもだえを、訴えを、怒りを、私たちは抑えつけるのではなくして、神様にそのまんまぶっつけるのです。神様にそのまんまぶっつけながら、同時に神様から使わされる時間という御使い天使の癒しもいただきながら、その時を耐えさせられるのです。ご覧ください。28節の最後。これは神から出たことです。これは神から出たことです。人間がどんなに逆立ちしても、困難の中で苦しみの中で微笑んでいるような力は出てこない。 しかし、神様に支えられながら、ギリギリのところで支えられて生きる。パウロは実は、フィリピの教会の兄弟姉妹たちに、今、その信仰のゆえの苦しみ、戦いが襲いかかっている。そしてさらにそれが襲いかかろうとしていることを知った上でこれを書いているのです。30節。あなた、その中で、どうか驚かされないで、びくつかないで、主にあって立ってください。それが、天国市民にふさわしい、福音にふさわしい生き方だというのです。パウロはこのようにして、天国市民として、福音にふさわしい生き方を具体的に、またパウロ自身の模範を見せながら語りかけたのです。私たちも、この地上の人生を送りながら、常に天国市民としての自覚を持って歩みましょう。第一に、霊を一つにしてしっかりと立ち、第二に、心を一つにして福音のために共に奮闘し、第三に、どんなことがあってもびくともしない、苦しみを賜物として受け取ることのできるものとされて歩みましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。